小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、今日のテーマは、
前回お話したその昔話絵本を見るときの基本的な考え方というのに基づいてですね、僕の見るところではもう本当に日本で一番いいと言っていいぐらいのいい絵本を具体的に説明したいと思います。
何でしょうか。
それはね、大きな株というロシアの昔話なんですよ。
有名ですね。
有名でしょ。福音館書店から出てて、文章はトルストイなんですけどね、内田理沙子さんが訳されて、絵は佐藤忠良先生という、これあの有名な彫刻家でいらっしゃいますけども、この間亡くなられましたけどね、その方の絵なんですね。
これどんなお話でしたっけ。
これはね、あるおじいちゃんが株を植えて、小さい株だったんだけど、甘い大きな株になれって言うと、突然でかい大きな株になるわけですよ。で、それを抜こうとするんだけど、おじいちゃん一人で抜けないもんだから、おばあちゃんを呼んできて、二人で犬、それでも抜けない。孫娘を呼んできて、それでも抜けない。犬を呼んできて、それでも抜けない。で、猫を呼んできてっていう、だんだん増えてくるんですね。で、最後に、ネズミが、を呼んできて、引っ張るんですね。すると、そのネズミが引っ張った途端に、ボーンと抜けたという。面白いところは、その一番小さいネズミが、引っ張ったら抜けた。だ、そこが面白いところなんですね。そういう話なんですよ。で、それをね、佐藤さんよく書いてらっしゃるんで、ちょっとラジオですけども、絵を見ながらね、聞いていただきたいんだけど、最初のところですね、おじいさんが株を植えました。甘い甘い株になれ、大きな大きな株になれ。
ここは見開き、真っ白なページなんですけれども、そこに3つですか。
そうですね。そういうことを、左の上に家が非常に写実的にはっきり書いてあって、で、真ん中の下に株が小さく書いてあって、
親指大ぐらいですかね。
そうですね。それで右の上の方におじいちゃんがかがんでその株を見てるという絵があるわけね。で、実際全体は真っ白なんですけども、その三つの絵をですね、バラバラにならないようにこうまとめているのは、佐藤さんは三角形を使ってるんですよ。
三角形、
この一番下の株、真ん中の一番低いところにある株から、家の隅までですね、線が伸びてるのね。それでこの株からおじいちゃんの足を通って右の方へ、上へ株が、線が伸びてるんですね。だから三角形の底にこの株があると。こういう形。
本当ですね。すごくこういい構図ですね。
なってるでしょ。
株を中心に。
そうなってる。
左手と右手と。
そうなの。で、それがね、ずっとこの本を通じてね、行われてるんですよ。で、次のページでは、甘い、お元気の良い、とてつもなく大きい株ができました。つって、突然大きくなるんですね。
そうですね。1ページ全体に大きな株が描かれてますね。
そうでしょ、で、これはね、昔話らしいんです。とても。つまり昔話ではね、形の変化は一瞬にして起きる。だから小さいものが大きくなるとしたら、だんだんに大きくなるんじゃなくて、一瞬にバーンと大きくなる。これが昔話の語り方なのね。それを佐藤さん実によくやってらっしゃる。
それに驚いてるおじいさんが左手に書いてあります。
言ってね。そして、おじいさんは株を抜こうとしました。うんともしょ、どっこいしょってこう抜こうとして、なかなか抜けないんですね。で、おばあちゃんを呼んできて、で、二人で抜こうとするんだけど、これもなかなか抜けない。このあたり、その佐藤さんは実に力強くですね、おじいちゃんの握ってる手とおばあちゃんの握ってる手が一直線に力がスーッと通ってるのがよく出てるのね。
言われてみれば、そうですね。
綺麗に通ってるでしょ。
綺麗に一直線につながってますね。
それから、おばあさんは孫を呼んできました。で、また今度孫が加わるんだけど、ここでもさっきの三角形が生きてるんですね。孫のかかとがね、一番下にあるんですけども、これを中心にして右と左に線が上へ伸びてるという。そういう三角形、
真っ白いページに真ん中に孫のかかとがあって、
そう、
で、その左斜め上におばあさんがいて、その左斜め上に家がある、
家がある、
そして孫のかかとを中心に右手の方におじいさんと株がある、
株がある、そういうことですね。
三角形ですね。
さっきと同じ三角形構図、
シンプルだけどとても美しい構図ですね。
そうですよ、安定してますよね。それで、 孫がおばあさんを引っ張って、おばあさんがおじいさんを引っ張って、おじいさんが株を引っ張って、うんとこしょうどっこいしょう、まだまだ株は抜けません、3人が引っ張って、これが実に見事にですね、このおじいちゃんの握ってる手と、おばあちゃんの握ってる手と、孫がおばあちゃんのスカートを引っ張ってる手が一直線にきれいに書いてあるんですよ ね。
見開き1ページに大きな株とおじいさん、おばあさん、孫、シンプルで、それがでも一直線になってるんですね。
そうなんですね、実にこう合理的に書いてあるんですよ、
引っ張る力 その角度が一緒ですね。
それから孫のそのかかとがね、ものすごい効いてますよね、力が入ってるって感じ
ですよ。だから背筋もピンと伸びてますね。
ピンと伸びてるでしょ、で孫は犬を呼んできて、今度は犬が加わります。でここはその後こう斜めにしたりいろいろ工夫するんですけどね、で犬が猫を呼んできます。でここもですね、さっきの三角形が生きてるわけね、犬の足の一番下にあって、それをから左の上へ向かって猫の足へ向かって線が伸びてて、で右の方には孫のお尻やなんかの線を通って、同じこの逆三角形っていうのか、三角形のね形をここでも使ってるんですね。
真っ白なキャンパスなんですけれども、本当にポツンポツンポツンと、
そうポツンポツンポツンなんだけど、バラバラになってないでしょ、
ね、 そうですね、
そこがすごいよね。そして次は猫が犬を引っ張って、犬が孫を引っ張ってって、こういくわけですね。で孫がおばあさん引っ張って、おばあさんがおじいさん引っ張って、おじいさんが株を引っ張って、うんとこしょうどっこいしょ、それでも株は抜けません、一番力が入るところですけども、この時もですね、この5人というか3人と2匹が力が一直線に入ってるんですよね、通ってる。これも定規を当てたらはっきり分かるように、
一直線株をおじいさんが引っ張って、おばあさんが引っ張って、孫が引っ張って、犬が引っ張って、猫が引っ張って、それが見開き1ページに大きく描かれてますね。
そういうことなんですね。でこれは本当に正確にね、もう定規を当てて描いたのかと思うぐらいに正確に描いた、素晴らしいよね。そしてこの娘のかかとね、ここでもかかとが生きてるんですけど、すごい力が入ってるでしょ、
そうですね、
うまく使ってますよね。それで猫はネズミを呼んできましたって言って、今度はネズミが入ります。でネズミが猫を引っ張って、猫が犬を引っ張って、犬が孫を引っ張って、孫がおばあさんを引っ張って、おばあさんがおじいさんを引っ張って、おじいさんが株を引っ張って、うんとこしょうどっこいしょって、まだ抜けないわけですけども、この話は面白いのは、さっき言ったように最後に一番ちっちゃいネズミが引っ張ったら抜けたっていうところが面白いわけですよね。
この絵を見たら孫はちょっとこうよそ見してます
ね。そうでしょ、そうでしょ、一生懸命引っ張ってるのはネズミだけなんですよね。
そうですね、
他はもう遊んじゃって、孫なんて脇の方を見てちょっと笑ってる感じでね、かかとも全然効いてませんよね、で握ってる手の位置もね、おじいちゃんの手、おばあちゃんの手、孫の手、ここでもう直線じゃなくなっちゃいましたね。
あ、本当ですね、
それから娘の紐をこの犬が引っ張ってるんで、ここも下へ降りてますね、これ全然力入らないです、これじゃ、でその先もこうやって曲がっちゃうわけですね、
デコボコしてますね。
デコボコしてるでしょ、さっきの全力で引っ張ってる時のこの一直線とは比べ物にならない、
対照的に、
そうでしょう、
ね、
実にうまく工夫してらっしゃるんですよ、それで最後にやっと株は抜けましたつって、でかい株がこう抜けるわけね、
でみんなでバンザイってしてますね。
バンザイってしてるでしょ、で大きな株が書いてあるから、いかにも大きな株の話でいいんですけども、佐藤先生ここでもう一つトリックしてらっしゃる。今これ土から抜けたばっかりじゃない、それなのに綺麗に現れてるんだよね。
土が全然ついてませんね。
全然ついてないでしょ、そこが面白いところね、これね、生地土なんかつけちゃうともう不思議さが弱まっちゃいますよね。佐藤先生そこはちゃんと意識してらして、もう土から抜けたばっかりなのに綺麗に洗った株を描いてらっしゃる。すごいですね、この構成力というか ね、絵本としての構成力
で、その大きな真っ白い株の上でネズミが遊んでますね。
遊んでますね、そうそうそう、
この話はね、こうみんなで力を合わせれば何でもできるんだよっていうメッセージなのかなと思ってましたけれども、ネズミが結局は活躍してるんですかね。
そう、だからそこまでね、みんなでまあ力を合わせてきて、最後にネズミがちょっと最後の一滴を加えたということでね、そういう話なんでしょうけど、でもやっぱり具体的に言えばネズミが引っ張ったら抜けてるわけですよね、他の人たちの力も抜ける寸前まで行ったわけでしょ、もう寸前のところで抜けるところまで行った、これも昔話らしいんですよね。
なるほど、
昔話ってのはね、危うくこれこれしそうでした、寸前のところでこれこれしそうでしたってとても好きなんです、極限ね、で最後にそのネズミがピョンってやったらポンって抜けたと、こういう、だからお話も実にうまくできてるんだけど、 それに応えて絵も実によくできてますね。
そうですね。でも絵もシンプルで、でもカラフルで、
でしょう。
とてもいいですね。
いい絵ですよね。
うん、これもう一度どこの何という
。そうですね。はい。はい、あのね、お話は大きな株っていう話でね、ロシアのトルストイという人がロシアの昔話を短くしたものなんですけど、内田理沙子さんの役で佐藤忠良絵と書いてありますね。福音館書店です。
はい、真っ白い大きな株とその葉っぱの緑、そしておばあさんのショッキングピンクの洋服と、お孫さんの緑とあと黄色の頭巾、これも印象的な
色もね、とってもね、すごいうまく使って、はい、そうですね、うん、こういうのをね、子どもたちに読んでやってもらいたいなと思います、うん、皆さん使ってらっしゃると思うけどね、はい、これは本当に子どもたち飽きませんから ね、
ね、
何回でも読んでやっていただいたらいいなと思います ね、 ね
みんなでうんとこしょ、そうそう、どっこいしょって一緒に行った経験があります。
そうでしょう、うん、
今日は昔話絵本の中から大きな株を取り上げていろいろとお話ししていただきました、
うん、
とても絵も大事なんですね。
で大事ですよね。あの昔話ってのは元来は絵なしで伝えられてきたんだけどね、言葉だけで、うん、でも子どもたちにとっていい絵だったらばね、それはとても子どもたちを楽しませるし、そしてまた子どもの空想を呼び起こすでしょ。いろんな空想をさせますね、はい、そういう意味で絵もとっても大事で す、
そうですね、
なるべくシンプルでいいから、
うん、
いい絵が欲しい。
絵の印象ってすごく大きいですもんね。
大きいですからね。
うん、他にもなんかどんないい絵本があるか、
そう、あのね、もう一人、僕は赤羽末吉さんとおっしゃる、この方ももう亡くなられたんですけども、赤羽先生と一緒に絵本をやったことあるんですが、赤羽先生の絵もね、はい、僕は素晴らしいと思うのね、
うん、
でいくつも作品本当にたくさんやってらっしゃいますけどね、
はい、
いつかまた赤羽先生と一緒にやった馬方山んばとか、はい、ミルナの蔵とか、カチカチ山、
うん、
こういう絵本のことも聞いていただきたいと思ってます。
これを小沢先生が、
そうなの、はい、これはね、僕があの昔話のいわゆる土地言葉の資料からね、僕が共通語に採話して、でもちろん短くもしてますけども、でそれを赤羽先生が絵に描いてくださったんですね。
うん、
やっぱりね、赤羽先生の絵っていうのはね、これまたとっても正確だけどもシンプルでいいですね。
どんなお人柄だったんですか？
あのね、とっても穏やかな方でしたよ。でも面白いとこあってね、冗談もよくおっしゃるしね、
うん、
僕はあの赤羽先生が明かりの花という絵本を書かれるときに中国に取材にいらしたんですね、
うん、
でそれ一緒についてったんですけど、僕だけじゃなくて君島久子さんやなんかもいらっしゃいましたが、で約2週間先生といつも通院の部屋で一緒に過ごしたのね、
うん、
なもんだから夕ご飯の後2人で捨ててこになって、そのベッドの上であぐらかいてね、
うん、
いろんな話を聞かせてもらった、うん、とっても思い出深いんですけどね、赤羽先生蒙古にいらしたんですよ、ずっと戦争中ね、
はい、
で僕も北京にいましたので、話が非常にその近かったですね、共通の土地の名前も出てきましたしね、
うん、
でそういう意味でもとてもいろんな話になったんですが、特に印象に残ってるのは赤羽先生がその中国の料理についてね、
はい、
これはもう大事な文化なんだと、その料理がね、それにはもう年輪が詰め込まれてるんだから、とても大事なもんだっていうことをね、何度も何度も言ってらしたのをね、うん、よく覚えてます、
そんなユニークさが絵にも表れてるような感じですね。
そうですね、はい、そうです、そうです、うん、そうです、本当にそうです、
もう一度どこから出てるか、
これはね、あの福音館書店なんですけどね、はい、3冊とも福音館書店でやったんですが、はい、一つは馬方山んばというやつで、文章は僕です、いずれも、
はい、
ミルナの蔵というやつですね、
はい、
からもう一つはカチカチ山、この3つ、
はい、さて来週は、
来週はね、今回の絵本のこと2回やりましたので、
はい、
そのまあ締めくくりみたいな意味でね、絵本を中心にして子供と大人の関係ね、それが大事なんだっていう話を聞いていただこうと思ってるのね、で子供にとって絵本がどういう意味を持ってるかっていう、はい、そこのあたり聞いていただこうと思ってます、
はい、楽しみにしています、はい、小沢先生どうもありがとうございました、
はい、どうも。
小沢敏夫昔話へのご招待。